本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、コリント人への手紙、コリント人への第2の手紙、2章12節から17節です。コリント人への第2の手紙、2章12節から17節です。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げて、マケドニアへ向かいました。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては、死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちは多くの人のように、神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心から、また神によって神の御前でキリストに会って語るのです。それではキリストの香りと題して、土橋先生にメッセージを取り次いでいただきます。
こんにちは。お久しぶりです。皆さんお元気ですか？それでは、最初に一言お祈りしていきたいと思います。天の父なる神様、皆をあがめます。こうして、ニューヨーク日本語教会の礼拝、一緒に、参加できることを感謝します。私たち一人一人の人生、本当にいろんなことが起こります。冒頭でもおっしゃられました、3月11日から、昨日は、東北の大震災、の日でした。本当に、突然、思いがけず、起こったことで、私たちも本当にうろたえました。でも本当に、それも含めて神様が私たちに理解の範囲を超えて、いろんなことを人生に起こしてくださいます。大切なのは、本当にそれを受け止めて、そして、あなたからの恵みだと受け止めて歩き出すことだと思います。どうかこれからのメッセージ、あなたが祝福してください。あなたに感謝します。あなたにすべてを期待してます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日のテーマはですね、キリストの香りという、有名なところで皆様もですね、ご存知だと思うんですけど、この香りというのはですね、記憶を蘇らせるという効果があり、誰に会ったかのわからない、この人誰かなと思っても、その人の香りを聞いて、あの人なんだというふうに、思い出すこともありですね。また最近はですね、この認知症の予防にはですね、このいい香り、香りをですね、嗅ぎ続けるのが良いと言われています。それには理由があるんですね。この視覚や聴覚というのはですね、大脳新質という、脳の外側のですね、ところにまず届き、そして論理的思考や言語機能を通してですね、大脳の中に入っていきます。しかし香りだけはですね、つまり匂い、嗅覚はですね、人間五感の中で唯一直接ですね、大脳辺縁系、いわゆる海馬というところにまず入っていく。だからですね、非常にですね、鮮明に、香りというのはですね、残るのである。だからそういうこともあって、キリストの香りというふうにですね、言われてるんだと思います。それでは、聖書をですね、ゆっくりと見ていきたいなと、思います。 12節ですね。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアに向かいました。パウロはですね、エペソを出発した後ですね、もともとはですね、コリントに行く予定でしたが、計画を変更してですね、トロアスに行ったんです。まあ、ここに書いてますように、この、主がですね、こう、私のために門を開いてくれましたと書いてます。まあ、だから、こう、急に、予定を変更して、トロアスに行ったんです。まあ、どのような門を開いてくれたのかというのは、詳しく書かれていないのでわかりません。まあ、テマテの手紙にはですね、トロアスには、ガルポという、こう、名前の人が、登場しますが、まあ、多分、トロアスにですね、ガルポを中心にですね、伝道熱心な、兄弟が集まってきた。まあ、そこを拠点としてですね、パウロがしばらく滞在してできる宣教の準備が整えられた。まあ、それを指してですね、門を開いたとおっしゃる。とあれは書いているんだと思います。つまり、こう、パウロはですね、こう、自分でですね、勝手に予定を書いたのではなくですね、主がですね、こう、こう、門を開いてくれました。そういう状況を作ってくれたんですね。こう、言ったわけなんですね。トロアスに行った。こう、にもかかわらずですね、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドネに行ったと書かれているんですね。せっかくですね、トロアスには熱心に伝道する人がいたんですけれども、もうそこに、こう、滞在したのはほんの少しの時間で、そしてこのマケドニアに行ったわけなんですね。それは、もともとトロアスでですね、このテトスという、まあ、パウルの弟子のような、ものにあって、コリントの様子を聞くつもりだったんですね。しかし、まあ、状況があってですね、このテトスが、トロアスに来ることができなかった。それでですね、パウロがですね、こう、心に安らぎがなかった。どうしてもテトスに会いたいということでですね、こう、マケドニアに行ったわけなんですね。ここに、こう、まあ、大きな誤解が、こう、生じているわけなんですね。パウロがですね、このコリントの信徒のことが心配で、場所を、こう、トロアスから、こう、すぐに、こう、マケドニアに行ったにもかかわらず、この一方、コリントの信徒はですね、どうして、急にトロアスに行って私たちのところに来てくれないの、というふうに、こう、思ったわけなんですね。もう、この誤解が生じたのはですね、パウロがもちろん訪問先を変えたからです。しかし、その根本となるのはですね、コリントの信徒がですね、パウロのことをですね、信頼していなかったからなんですね。このコリントの信徒はですね、やっぱりこのイエスのと一緒に宣教した直接の弟子、ペテロや、あるいは、そういった弟子に対して信頼を置いていた。パウロはですね、もともとイエス・キリストを、こう、迫害してんじゃないか。そういった人がですね、イエス・キリストの使徒となるというのは、おかしいというふうに、まあ、根本的に、こう、なところでですね、信頼してなかったわけなんですね。まあ、このようにですね、誤解というのはですね、皆様にも、こう、経験あると思います。私もですね、何度もですね、誤解、された、ことがあり、まあ、ここで書いてる、まあ、牧師という、まあ、立場は、そういう立場なんで、まあ、仕方がないんですけれども、でも、ここで、この誤解があったから、この第二コリントの手紙というのが生じたんだということ、これも事実なんですね。有名な聖句である、ローマの8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのために、すべてのことが、益になりますと、私たちは知ってますと、いうことがあります。皆さんもご存知だと思います。パウロはまさかですね、この自分の書いた手紙が、この2000年後、読まれて、で、ここで、こう、説教に使われている、とは思っていなかった。その誤解からですね、生まれてる。すべてを益にされてる。 神に従って歩く者には全てご益にされているんだということはまさにわかります。でここで、いくつか注目すべきあるんですけど、一つ目の注目すべきなのはですね、パウロがこう心に安らぎがなくと書いているところなんですね。安らぎがなく、まあ、ピリピの手紙なんかを見るとですね、波も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って支える祈りと願いによって、あなた方の願い事を聞いていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストにあって守ってくださいます。まあ、そういうところ、あるいはいつも喜んでいなさい。と、パウロを見るとですね、いつも平安なのかなと思いますと、そうじゃなかったわけなんですね。パウロだってですね、心に安らぎがないことがあった。そして、それでいつも祈ってたんですね。平安をください、平安ください、安らぎをください。そして平安が与えられていた。それを繰り返していたわけなんですね。私たちはですね、残念ながら神様を見ることはできません。どんなに頑張ってもですね、神様を見ることはできない。だからですね、神様が私たちのそばにいてくださっている、励ましてくださっているということを確信するためにはですね、苦しみが喜びに変わったり、不安が平安に変わったりするような状況変化を起こすことが必要なんですね。パウロもいつもですね、心に平安があったらですね、あれ、神様いてくれるのかなと思ったかもしれません。でも不安な時にですね、祈ってあなたにすべてを委ねますと祈って、その不安がですね、平安に変わった。状況は何一つ変わっていないのに平安に変わった。その変化を通して、あ、神様が私のことを、本当にパウロのことをこう見てくれたるんだ、あ、嬉しい、そばにいてくれてるんだ。この変化がこう大切なんですね。だから、心配せずにですね、この変化をたくさん経験してほしいと思います。そしてもう一つ大切なのはですね、パウロはですね、神様の思いが違うということに気づいたときは、即座に方向を変えたというところ、ここも注目してほしいんですね。こう、先ほど言ったトロアスなんてもともと行くつもりがなかった。でも神様が門を開いてくれたんで、トロアスに行こうと。すぐにこう計画を変更した。そしてトロアスに行ったんですけど、心に変化がなかった。トロアスで少し宣教活動をして、ですぐにまたマケドニアに行った。それもまた、あ、神様はここに留まってはいけないという思いがあったんで、すぐにこう、計画を変更したんですね。私たちはですね、この意志の固い、計画を変えない人のことを素晴らしくと思いますが、パウロは実はここでもあるようにですね、コロコロコロコロ神様の思いで変えていったわけなんですね。それがですね、本当にですね、大切なことでもあるわけなんですね。私たちはすぐにやっぱり人目を気にしてしまいます。でもパウロのようにですね、本当に、あ、神様が思いが違うんだ、だから変えようということ、人を気にしない、逆に言ったら人を気にしない、その鈍感力、そして神への集中力、これが必要なんですね。まあ、本当にですね、年を重ねると、こう変化が怖くなってきます。そして、心がだんだんとですね、内向きになってきます。今のままでいいや、そして気の合う人々とだけ付き合えばいいやと思います。しかしそれはですね、この、その方にいた方が心が平安です。同じ好奇のあった仲間だけと、こうやって会っていくの方が、平安です。しかし、そうではなく、神様に出会い続ける、神様に信頼し続けるためには、パウロのようにですね、いつも変化を求めて、誤解を受けても変化を求めてい、く、その変化の中で、神の働きを見つける、それがですね、大切なんですね。14節、しかし、神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる 導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の代わりを放ってくださいますと書きます。ここでですね、パウロはですね、この勝利の行列に加えというふうに書かれています。これはですね、ローマ軍のこの凱旋行列を例えています。このローマ軍はですね、この、まあ、戦争とか、まあ、戦いに勝った後ですね、この、その町でですね、凱旋の行列をしたわけなんですね。その様子を見てですね、このパウロはですね、私たちをこの凱旋のですね、行列に導いて加えてくれますというふうに書いてるわけなんですね。ただこれをですね、この聖書の解説書を読むとですね、じゃあ私たちはですね、どのような立場でこの勝利と行列に加えてるのかというと、全く二つの違うことが書かれているわけなんですね。ある、こう、解説書には A と、ある解説書には B と、全く反対のことが書かれているわけなんです。まあ、それをこう、今お話しますと、一つはですね、この私たち信じる者は、キリストと共に喜びを共有しつつ、勝利者として、その凱旋の行列、勝利の行列に、加わってるんだ、というふうに解釈しているところがあるわけなんですね。まあ、これはですね、間違いではなく、ローマ8章37節に、しかしこれらすべてにおいて、私たちを愛してくださっている方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。というふうなことで、私たちも勝利者なんだ。この一緒に神様と共に、イエスと共にこの勝利者なんだということです。しかしもう一つはですね、私たちをですね、この捕虜として、ローマ軍、まあ、戦争としてですね、勝ったら負けた国のこの兵士や人たちを捕虜にするんですけど、その捕虜して、私たちはこの捕虜としての立場として書かれているんだという解釈なんですね。勝利者ではなく捕虜として書かれているんだ。全く反対の立場なんですね。まあ、これは、後のローマ、6章の16節に、罪から解放されて、義の奴隷となりましたと書かれています。私たちは神の奴隷となるんだ。だから私たちは勝利者ではなく捕虜なんだという、その立場が大事なんだと。そう信じている人は、この行列にはですね、私たちは捕虜なんだよというふうに解釈する。この二つ、どっちが正しいんですかというと、私はですね、どちらも正しいというふうに思うんです。そしてどちらの意味も含まれているように思うんですね。なぜならこう信仰を持つことは、罪から解放されて勝利者になることと同時に自発的に神の奴隷となることが必要だからなんです。本当にですね、この信じるとですね、本当にこう一面だけで見てしまうことがあります。でも大切なのはですね、物事にはですね、いろんな面があることなんですね。そうすると神様の思いがですね、深く分かってきます。ここでも今言ったように両方の思いを見ることによって私たちはですね、キリストの勝利した人として歩むんだ、あるいは捕虜として歩むんだ、そのどちらも大切であるということが分かるわけなんです。例えばいろんなこう通常でない出来事、嫌な出来事、いいことも含めて皆さんの周り、私もそうですが、起こったとします。その時にですね、それをこう、神様との関係でどのようにして捉えるのかが、大切です。私はですね、四つの方に考えるわけなんですね。その悪いことが起きた場合、それは私の罪が、そこに影響してるんではないか。そして、二つ目はですね、悪霊の影響ですね。何かこう私をこう刺そうとしている悪霊の影響じゃないんじゃろうか。まあ、この二つ、どちらかというと悪い思いですね。で、三つ目はですね、これは恵みじゃないかと思うわけなんですね。このなんかこう嫌なことが起こった、嫌なことを言われた、悪いことが起こったとき、あ、これはもしかしたら神様の恵みじゃないかと思う。そして四つ目は、栄光です。 これを本当に神の栄光のために使うために神様が与えてくれたんだと。この何か起こった時ですね、一つではなく罪ではないか、楽霊ではないか、恵みではないか、栄光ではないか、四つが、それが同時に私たちに与えられているんだというふうに思うことによってですね、本当にですね、いろんなことが分かってくるようになるんですね。一つ、こんなことした、私がこんな悪いことしたからこんなことが起きたんだ、と思う。あるいは、いやいや、ポジティブにだけ考えてですね、いやいや、もう、これは絶対にいい子になるというわけじゃなくって、広く、いろんなことで考えることによってですね、神様のいろんな面が見えてくるわけなんですね。まあ、そのいろんな面で見てもですね、大切なのはイエス・キリストをですね、称えるということが大切なんです。私たちはですね、イエスの名を称え、イエスの栄光を表せるために、存在するんだということを忘れずにですね、この起こっていることを、本当にですね、いろんな形で受け止めてほしいと思います。15節。私たちは、救われる人々の中にも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの代わりなのです。ある人にとっては死から出て死に至らせる代わりであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる代わりです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょうというところです。まあ、ここで出ました、キリストの代わりなんです。この皆さんもこの、聖句、ここに書かれている神の前にかぐわしいキリストの香りなのです、ということ好きだと思います。私もですね、いろんな教会に、所属し、ました、そうすると、年の目標みたいなのをどこの教会でも作ると思います。今年はこういう目標にしましょうと、その必ずですね、どこの教会でも何年かに一度はここの聖句を使うわけなんですね。キリストの代わりを放つ人になりましょうということ。それほどやっぱり代わりを放つ人になるというのは、本当に大切なんですね。ここで、だから代わりということですね、ちょっと考えてみてみたいと思います。一つ目はですね、キリストを知る知識の代わりということで、これは前の説に書いてたんですけど、これ、代わりを出すには、キリストのことをよく知ることが、大切なんだということが書かれています。これは確かにそうなんですね。キリストのようになりたい。キリストの代わりを話すには、このキリストをよく知っていること、これが大切なんだと思います。しかし、このキリストをよく知るというのは、実はですね、箴言一章七節に、主を恐れることは知識の始まりであるということなんですね。キリストを知っているというのは、私は聖書を毎週日読んでる、いっぱい知ってるよということではなく、主を恐れる、神を恐れて歩んでいる。それを見るとき、この人は私たちと違うんだということ、そのキリストの代わりを書くことができるわけなんですね。私もですね、教会に行き始めたのはとっても遅くですね、30歳になった時なんですね。その時にですね、やっぱり一番びっくりしたのは、皆さんがやっぱり神を恐れている、教会にいる人は神を恐れているということなんですね。私たち、それまでの人生、神を恐れてなんて生きていくことはなかった。もちろん、その、神社とか、全然偶像にですね、この偶像の神にですね、お願いはすることがあっても、神様の通り歩いてるのかというふうに恐れていることが全くなかった。そしてその姿を見たとき、これが本当の神様なんだ。こうして神を恐れることが本当に大切なんだなと思ったわけです。だからキリストの代わりの一つ目のポイントはですね、神を恐れているということなんですね。それが、この全く信じてない人にも、あの人は私たちと違うんだ。 本当に神様とつながってるんだというこう思いが出てくるんです。これがキリストの代わりなんですね。二つ目の代わりにはですね、代わりにはですね、好き嫌いは、必ずあるということなんですね。皆さんもですね、この代わり、誰かからですね、この代わり素敵な代わりでしょうというふうにこう言われて、嗅いでみると、なんか全然、そう思わなかった。また逆もあると思うんですね。代わりにはですね、好き嫌いがあります。まあ、ここにもありますように、このある人たちにとっては死から出て死に至らせる代わりであり、ある人たちにとっては、命から出て、命に至らせる代わりとありますように、こう、本当にですね、キリストの代わりを離れているから、もう本当にみんなですね、喜んで、こう福音を聞き入れてくれるんだと思ったら、そうでは、ないわけなんですね。もう日本のキリスト教のサイトを見ると、いまだにですね、やっぱり誤解、福音を誤解して、万人救済説、を、神は愛なる人だから、こう、人を滅ぼすことはない、みんな救われるというふうに書いてる人がいます。でもここを見るとですね、滅びる人、そして、こう、命から出る人と書いてるように、こう、すべてが救われる、すべてが、ということはありえないんですね。だから、こう、代わりもそうなんですね。本当にですね、すごい、キリストの代わりを働いている人でも、本当にそれを嫌な人にとっては、本当に嫌な匂いなんですね。まあ私も、まあ、キリストの代わりなんか出ていることはないと、まあ少ししか出ていないなと思うんですけれども、何度かこう初対面の人にですね、嫌われたことがあります。皆さんもそうだと思います。何も自己の紹介をしたことないのに、あなんかこう、この人嫌だわ、みたいなことある。それは、この、まあ、良い、嫌われること自体は良いことではないと思います。それは、やっぱりキリストの代わりがですね、嫌だった人なんですね。だから全然、こう、気にする必要はないということです。そして三つ目はですね、代わりというのはですね、漂うんだ。そこに漂うということ。これが大切なんですね。この、私たちはやっぱり、このメッセージとかでも何遍もしていますが、行いによって救われるわけない。行い、do ですね。do っていうことはですね、こう、大切ではない。恵みによって、そして私たちの大事なのは、存在が大事なんです。何かするから神様が私たちを大切に思ってくれているのではなくって、ここに存在すること、存在することが、よって神様に愛してるんだということ、それがこう代わりとつながるわけなんですね。代わりもですね、何か行うわけなく、そこに存在すること、それで代わりを話すんだということ。まあ、私たちも本当に日本人のにこう聖書を伝える、福音を伝えるために皆さんもですね、こう親切の方が、あるいは周りの人に、チャンスがあれば伝えたいなと思っていると思います。でも、その時大切なのはですね、こう、その福音のイエス・キリストの十字架を信じること、福音を信じることによって、の命が与えられる、その、内容とともにですね、私たちがですね、その人を引きつけないと、キリストの代わりを出してですね、何かをするんでなす、あんな人になりたいと思わせる。これこと大切なんですね。私もですね、こう、教会に、行き始めたときはですね、もう聖書にもですね、神様にも全く興味はなかったわけなんですね。私の場合は、こう、三浦綾子さんの小説を読んで、まあそこに、三浦綾子さん自身もそうですけれども、この小説に登場する本になりたい。その人たちが教会によって、変えられた。だから教会に行ってみたいということで、聖書をこう深く学んで人間的に聖書をしたいとか、あるいは神様、本当の神様はどんな、なんだか、全く興味なかったんです。だからこう、あんな人になりたい、あんな風になりたいという、それがいわゆる香りを放った人、そういう風になっていきたい、そのいう存在になりたいということが人を引きつけていくわけなんですね。だから私たちに大切なのは、そういうこう、 何かをするんではなく、そういう存在が大切だということです。まあ、香りということをいくつか、話していますけど、5つ目はですね、神に捧げることが、キリストの香りをもたらすということで、これはエペソード5章2節には、キリストも私たちを愛して、私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄として香ばしい香りを捧げてくださいましたと書かれているようにですね、神に捧げることが、これ、ローマの12章1節にですね、自分をですね、神に捧げること、これが、キリストの香りを放つことで大切なことなんですね。まあ、いくつか、香りの話をしてます。そして、こう、香りを放つにはといろいろ考えたとき、もう一点二点あります。もう一つはですね、患難がキリストの香りを強くするということです。苦しみが私たちを強くしてくれるわけなんですね。皆さんもこう、今3月越えて春になりかねてきますが、本当に冬を乗り越えて咲いた花の方が、これ香りが強いと言われるわけなんですね。また、このタイムなどはですね、この踏まれることによって香りが地面から、出てくるということ。だから私たち、もっとですね、楽してですね、イエス様のように、なりたいなと思うんですけれども、そうはなれないわけなんですね。キリストの香り、キリストに似たものとしてなるのは、やっぱりこの観覧が必要である。それとともに、キリストの香りを放すためには罪を消す必要があるわけなんですね。せっかく香りが出ていても私たちの上から罪の香りがしていれば、こう誰も引きつけることはできない。だから自分を無にして罪の香りを消すことが大切です。まあ、今日はいろいろ香りの話をしましたが、本当にですね、一番大切なのは、その香りはそこに存在するです。私たちのその存在、それを大切にしてください。何かこう生きてる間に、やりたい。それもこう人間としてありますが、大切なのはあなたの存在です。神様に愛されて、神様に作られて、存在するんだ。それがキリストの香りを放つことを忘れないでください。17節、私たちはこのような多くの人に神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって、語るのですと言ってます。この当時ですね、ここにはですね、多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせずと書いてます。多くの人はですね、パウロはそうではないんですけれども、多くの人は神の言葉に混ぜ物をしていたわけなんですね。これは、どういうことかというとですね、こう自分の考えをですね混ぜていたわけなんですね、神の言葉に。これは現在でも同じなんですね。何かこう自分がこうしたいのがあるとき、あ、ここに聖書の言葉がある、あ、これは便利だわ、これを使って説明しちゃおうということ、これはですね悪いことではないかもしれないけど、ある意味では神の言葉に混ぜ物をしているわけなんですね。この自分、その聖書の話なんだからいいじゃないかと思うかもしれないんですけど、やっぱり自分の思いを正当化するために、聖書の言葉を使っている、これは混ぜ物になるわけなんですね。一見聖書に基づいているようだ、でも神の思いからはかけ離れているわけなんですね。そうならないために、パウロはその後を言っては、ですね、真心によっから、また神によって、神の御前で、キリストにあって、この4つ、これが大事ですよと言ってるんですね。この真心からというの、これはですね、誠実であるということなんです。誠実であるということは、こう自分の思いをこう無にしているんだということ、死心がない、先ほども言いましたように、こう こうなりたい、こうしたいからか、という思いがあって何かをこう話していると、必ず神様から離れています。これが、そうではなくって、真心というのは、自分の思いから離れて、いるということです。そして、二つ目はですね、また神によって、ということ。これ、神にから使わされているということなんですね。これは、その自分ではなく、この、神に使えるものはですね、神様からですね、こう、使えてるんだという確信がなかっては、いけないわけなんですね。本当に、神様からですね、あなたは、出て行って牧師になりなさいという私も、その体験があったんでですね、会社員を辞めて、牧師になったわけなんですけれども、やっぱりこの人で、まあ、話す前で話すのはですね全然、好きじゃないし、今でもこう苦手なんですね。でもこうその神様から使わされてる、神様が使わされてる、そのことがやっぱり、大切なんですね。で、三つ目は神によって、三つ目は神の御前でということです。これ、神の前で語るということ。これはこう人の前でこう語るということではなく、こう今話してもそうです。この神様が聞いてくださるというふうに、こう思って語っていく。それが大切なんですね。まあ、先日、まあ、あるこう子育てについてのこうメッセージを聞いていたんですけれども、まあ、子育てで大事なのはですね、子供をですね、こんな風に変えたいとかですね、こう支配的になったりして、子供相手を変えようとするんじゃなくってですね、自分なんです。変わるのは自分だけですよと、相手は変わりませんよと、それが、子育てで一番大切ですよというふうな、まあそういう、まあその一部ですけれどもメッセージがありました。本当に大切だと思います。このメッセージを言ってる時も、これを言ってですね、ここを聞いてくださっている方が、私に影響されて変わってほしい。そういうふうに言えばですね、もうそれは神のメッセージではないわけなんです。もう神様が聞いてくださっている。そして、人を変えたいというものではなく、変わるのは自分だけだという思い、それがですね神の御前で、語るということなんですね。そして最後はキリストにあって語るというのですと書いてます。キリストにあってっていうのはやっぱりこう大切です。イエス・キリストがですね、こうやっぱり私たちの信仰の中心であるということ、これをいつもいつも意識していかないと、やっぱりこう聖書からあるいは、神様の思いから少しずつずれてしまうわけなんですね。やっぱりこうよくあるのは、まあ先ほども話したか、神は愛なる方だから、愛が聖書の中心である、だからという人でも、それだとですね、この理不尽なことが起こったりするとですね、やっぱり理解できなくなるんですね。その震災のような、愛してるんだったらどうして私たちをですね、こう言って愛してる人を傷つけたり滅ばしたりするんですかと。それは神の愛をですね、私たちが理解してると思っているからなんですね。神は愛なる人っていうのは聖書にも書かれていることです。正しいことです。でも、愛っていうものは私たちは理解できない。神の愛っていうのはどんなものであるのか、少しずつは浮かぶなっても理解できないわけなんです。だから神の愛、これが聖書の中心だよと言われてもですね、やっぱり神の愛自体を私たちが完全に理解できないのに、それを中心にすることはできない。だからキリストにあってというのは、キリスト、このキリストに関しては、本当にですね、実在した人物であり、私たちを救いを与えてくださった人物です。その人によることです。 そういうことによって聖書とつながり、また神様とつながることができる。その、愛を中心にすること、少しも悪いことではないじゃないですかと思っても、それ自体が私たちが理解できない。だからキリストにあって、何があってもイエス・キリストをですね、中心としなければいけないと、いうことなんです。まあ今日はちょっと、なりましたが、最後にですね、まとめを言っていきたいと思います。今日のポイント、4つあります。一つ目はパウロでも不安になったよということです。こう私たち、こう不安になったり落ち込んだり、喜べなかったりすることあると思います。本当に信仰を持ってるのかと思う人が多いと思います。でもそんなことはない。パウロも不安になって祈って平安になったんだよと。その不安から平安になるその変化の中で神様をですね、あ、神様が働いてくれたとあるんだ。だから少しも不安になる必要がないんです。二つ目は、キリストによる凱旋行列というの、ありました。そしてそこにはですね、全く違う解釈、キリストと同じ勝利者として行列に参加してるんですよというのと、そしていやいやキリストに捕らえられた捕虜として参加してるのですと、全く違う二つの話、解釈があります。しかしその二つが大事なんですよと。私たちをこう聖書、そして神を一面的に見るんじゃなくて、どちらの立場でも、ネガティブであってもポジティブであっても、この二つ大事なんですよ。この、よくこうあるこう、クイズにですね、坂がありますと、アメリカ、まあ、ピッツバーグはですね、非常に坂の多いところなんですけど、上り坂と下り坂は、ピッツバーグではどっちが多いでしょうと、まあ、などなどがあるんですね。で一生懸命考えるんですね。でも答えは同じなんですね。下から見たら上り坂、上から見たら下り坂なんですね。だから私たち、この凱旋行列じゃないですけど、本当にですね、こう、物事をですね、こう、起こったとき、悪いことが起こったとき、罪として捉えるだけではなく、恵みとしても捉える、そういったことが大切ですよということです。そして、キリストの香りの話をしました。この香り、まあ、いろんな意味、私は話し、しましたが、一番、まあ、こう、いろいろの中でやっぱり香りを放つ、本当にですね、そこにいるだけで私たちは、かぐわしい香りを放つことができる。そういうふうに、なってほしいんだということで、その存在がですね、周りを影響し、周りを喜ばす、平安にさせる、そのためには、どうしたらいいのか、本当に、それが大切なんだよというお話ししました。そして、四つ目は、神に仕えるにふさわしい人生は、たち人になるには、パウロ自体が、言いました。神様から使わせ、こう、真心を持って、本当に死心を持たない。そして、キリストにあって、イエス・キリストを中心にするんだよということ。特にやっぱり、どうしてもですね、人に説明するには、イエス・キリストではなく、神様の愛から人をこう言ってしまいます。愛を中心にするのではなく、やっぱり、イエス・キリストなんだよということを忘れないでほしいと思います。どうか、お願いいたします。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。本当に私たちはキリストの香りを放つ人物になりたい、救われたい、そう願って信仰生活をしています。でも少しも慣れない私たちに、落ち込むこともあります。でも、パウロは、そうはいく、心が安らぎのない時も本当にですね、祈りなさい。と言ってくださいました。私たちに大切なこう祈りによって、神様から、結びつくことです。自分で何かを達成しようとすれば、必ずそこには落とし穴があります。神様によって強められ、神様がそばにいることによって、キリストの香りを放つことができるということを、あなたが教えてくれました。どうか、いつも、 あなたが通して私たちが神様を知り、あなたを通して私たちが救われたように、どうか本当にいつもイエス・キリストを中心として生きていけるようにしてください。あなたに感謝します。このニューヨーク日本教会を守ってください。本当に、ここから本当に、キリストの香りが放たれています。残念ながらオンラインなんで、聞くことはできませんが、本当にその香りが本当に、ニューヨーク中に、こう香りを放ち、こう不安な世の中を本当に平安にもたらす、その助けとなるようにどうか、してください。私たちはあなたに従うだけです。あなたに従っていくだけです。どうか、私たちを励まし、導いてください。あなたに感謝いたします。すべてをあなたに委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。